お座りください。主イエス・キリストの福音を述べ伝えていたパウロ、そのパウロは今獄中につなげられている。そういう中からしたためた手紙が今読んでいただいたこのテモテへの手紙です。今日の箇所のもう少し後の4章なんかを読むと、パウロ自身は、私自身はすでに生贄として捧げられています、世を去る時が近づきましたっていうふうに記してるんですね。ですからもうパウロ自身が一人の伝道者としての務めを終えて、もうその獄中の死が間近に迫ってる、まあ、そういうこうところ鎖につなげられて、この世で生きるその生涯が近いことを覚えながら、一緒にイエス・キリストの福音を述べ伝えて労苦を共にしてきた若いテモテという、その青年にですね宛てた手紙、言ってみればパウロの遺言状というか、一人の伝道者からまた次の世代の伝道者にバトンを託すような、そういうこう思いが込められた手紙が今読まれたわけです。今のようにね、 LINE があったりとかメールがあったりするわけじゃないですから、そこにこう記す手紙の重みっていうのは本当に重たいものがあったと思います。これを受け取ったテモテはどういう思いでこのパウロ先生の手紙を読んだのかなっていうふうに、またその手紙がこうやって諸教会で読まれるようになったのかなっていうふうに思います。パウロは自分の信じる福音、イエス・キリストは復活された、そのことを伝えているがために自分は囚われ人になっているというふうに言っています。この福音のために私は苦しみを受け、ついに犯罪人のように鎖につながれています。この犯罪人という言葉は盗賊であったり殺人犯を意味する、それぐらいこう強い犯罪人を指す言葉のようです。実際パウロは人なんか殺してないわけだけども、だから言ってみればこう極悪人とかですね、超危険人物、そういうようにこうパウロは当時の社会の中で特にこう権力を持っていた人たちにこう見られたっていうことだと思います。イエスは生きてる、イエスは今も復活して生きてる、それはとても危険な言い伝えだ、そういうふうに捉えられたということですね。で、まあ、パウロ自身にもそういうことはたびたびあったわけですけども、まあ、いよいよこう終わりだ、そういう時に、テモテにこの手紙を記しながら、しかし神の言葉はつながれていません、しかし神の言葉はつながれていませんってパウロはこのテモテに向けて記しています。とっても有名な聖句の一つだと思います。よく知られているこの聖書の言葉の一つです。たとえパウロがキリストの福音を述べ伝えていたパウロが囚われの身になって牢屋に縛り付けられて、語ることを禁じられたとしても、しかし神の言葉はつながれていないのだ、そのことをパウロはこのテモテに向けて語りました。つまり神の言葉自身が自由に働く、神の言葉はそういう言葉だ、神の言葉は私たちの何か手の中にあるものではない、神の言葉は人間が支配することのできるそういう言葉ではないということです。パウロのようにこう時の権力者たちによってこの伝道者たちがこう獄中につなげられて、それこそ神の言葉を封じ込めるような企てっていうのは何度なされたことかと思います。この歴史の中でも繰り返し繰り返しそういう出来事が起こっております。こいつを捕まえて黙らされば 人々もおとなしくなるだろうって、そういう迫害が歴史を通してまた国を問わずしてこう行われてきました。でも考えてみれば、そもそもの始まり、イエス様をあの十字架で殺したっていう、そのところからこの神の言葉の出来事っていうのは始まってるんだなって改めて思わされます。神の言葉そのものであるイエス・キリストを人々はこう捉えて、もう黙らせろと、もう排除しようと、そういうこう思いで十字架につけたわけですね。こいつを殺せばその影響下にあった弟子たちも黙るだろう、そういうこう思いを込めてキリストはこう十字架につけられたわけです。これでキリストの言葉は取り去られる。だけどもイエス・キリストのことを思い起こしなさい。私たちの述べ伝える福音によれば、この方はダビデの子孫で死者の中から復活されたのです。神の言葉は十字架に釘付けにされてそこで終わらなかった。主イエス・キリストは復活されて今も生きて私たちに言葉を持って語りかけてくださる方だ。これがパウロをして私の福音、私の良い知らせだ、そういうふうにこう言っていることですね。だからパウロは自らが縛り付けられていても神の言葉はつながれてない、キリストはつながれてない、そういうふうに記しているんだと思います。イエス様が風は思いのまま吹く、あなたはその音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのかを知らない、ヨハネ福音書の中でこう言いましたけども、本当それは聖霊の風っていうふうに私たちはいつもねペンテコステの中の時にこう受け取るわけですけど、本当神の言葉っていうのも本当にそうやって風のように自由に私たち一人一人に届き、私たち一人一人に語りかける言葉としてこうあるのだ、パウロはそういうふうに言っているわけです。キリストはつなげられ十字架で殺された、だけどキリストの言葉はつながれてないではないか、キリストの出来事はあそこで終わらなかったではないか、キリストの命が今ここに告げられて伝えられて私たちを生かしている、キリストを殺しパウロを獄中につなぎ止めたとしても、しかし神の言葉はつながれていない、神の言葉自身が本当に生きて人々に届き一人一人を動かしていく、人間の圧迫とか人間の思いを超えて神の言葉自身が進んでいく、そして今日ここにいる私たち一人一人にも確かに神の言葉は届いた、神の言葉は響いてきた、私たち一人一人に生きる神の言葉として語り伝えられている。だからパウロが言ったように、しかし神の言葉はつながれていないっていうのはこれは本当に真実ですよね、誠の言葉だと思います。パウロの捕らえられた獄中で神の言葉はついえなかった、今ここですよ、2000年の時を超えて遥か海も超えて神の言葉が皆さん一人一人に、私たち一人一人に語りかけられている、この出来事に今日この言葉は真実であると私は改めて思わされます。なんかこの場面をいつも想像すると、私はいつもこう焚き火をしていて一生懸命こう火を消そうとして火をこう踏みつけると、そこから火花がバババババと出ていて、その火がまた次に飛び火していくような、だからそういうイメージを持つんですね。信仰者の炎を一生懸命、時の権力者であったり不都合に思う人たちは一生懸命その炎を踏み潰そうとバンバンバンバン叩こうとする。 でもそこから次から次へと火の粉が湧き上がって、その火の粉がまた次のところで燃え始めていく、そういう、こう神の言葉の出来事というか、神の言葉そうやって生きて一人一人に炎を灯し力を与える、そういう言葉なんだって、キリストの命っていうのはそういう命だ、そのようにこう思わされます。しかし神の言葉はつながれていません。この聖句をですね、大切な聖句として捉えた信仰宣言というものがあります。この礼拝の説教の中でもたびたび紹介する宣言の一つですけども、バルメン宣言っていう宣言です。正式にはドイツ福音主義教会の今日の状況に対する神学的宣言っていう宣言です。1934年5月の終わりにドイツのバルメンというところで会議が開かれて採択された宣言なので、まあ短くしてバルメン宣言として知られている信仰宣言です。よく知っておられる方もいると思いますけど、1934年ドイツ、そういう今日における神学的な宣言だ、信仰の宣言だ、言うまでもなく、ヒトラーがドイツをこうものすごい勢いで支配していた時代のドイツの今日、そういう中でキリスト者っていうのはドイツ的キリスト者という人たちとの戦いにこう直面していたんですね。ナチスドイツのヒトラーをこうキリストのように見立てて、こう信仰の対象にするようなこうドイツ的キリスト者っていう立場の人たちが大勢いて、若者たちはみんなそれにこう心をね奪われていっていた、そういう時代、その中でその動きに抵抗するためにまとめられた宣言です。6つの本当にシンプルなテーゼがあります。一番最初はとても有名なテーゼなんですけども、聖書において我々に明かしされているイエス・キリストは我々が聞くべき、また我々が生と死において信頼し服従すべき神の唯一の御言葉である。キリストこそ唯一の御言葉だって、もう誠にシンプルな、別に特別なことは何も言ってない、だけどこの特別なことが特別じゃなくなってしまってる。ヒトラーの語ることは啓示ではないか、神の言葉ではないのか、そういうこう時代になっていたわけです。その中でテーゼを重ねながら最後のテーゼで掲げられる聖句が、一つはマタイの福音書の第28章20節、見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるっていうこの聖句と、それに並んで記されているのが、しかし神の言葉はつながれていません。この二つの聖句が最後のテーゼとして掲げられています。ヒトラーが次々とその牧師たちを逮捕していった、獄中につなぎ止めて教会で説教することを禁じたわけですね。特にそのヒトラーに対する批判を口にするような牧師は逮捕されていった。私はどうですかね、その時代に生きていたらどういう立場を取ったのかなって本当にいつも問われるような気がいたします。そのような中でキリストこそ唯一の御言葉であり、そしてこの御言葉は決してつながれることはない。その自由こそ説教と聖餐を通してすべての人々に告げ知らせる教会の使命だ、そういうふうにこの最後のテーゼは語ってました。神の言葉はつながれていません。そして多くのそのドイツの戦った教会のキリスト者たちがあのドイツの状況の中でその告白に生きていったわけです。神の言葉はつながれていない。マルティン・ニーメラーっていう告白教会の有名な牧師が一人おりますけども、彼はやっぱり捕らえられて8年間刑務所に入れられるんですね。 もう危うくば危うくこうもう命を落とすところの寸前のところで、まあ、救出された牧師なんですけども、そのダッハウの強制収容所の中でこのニーメラっていう牧師は説教し続けたですね。そしてその説教は神の言葉はつなげられない、られていないっていうその説教集としてまとめられて今も出版されております。また私が何度も何度もこの紹介してまた嵐の中の教会かって思う方もいるかもしれません。でもまだ読んでない方いたらぜひ読んでいただきたいなって思います。私もこれ何回読んだかわからないんですけど、読むたんびに新しい発見があり、またこう信仰を奮い立たされるこの小さな小説ですけども、この本の中に、この本もそのナチスドイツの時代に戦った教会、小さな田舎な教会のその信仰の物語が記されているんですけど、その教会に使わされた30代のグルントっていう牧師先生がリンデンコップっていう教会の中で語られた説教などがこう小説の中で記されています。その中でもう最後の方、もうヒトラーの教会の圧力が非常に強くなってくる、教会堂がそのいわゆるドイツキリスト社っていう人たちにこう占拠されてしまうような、まあ、そういう場面が近づいてきているところがあります。その中でこのように日曜日の私たちが礼拝を守っています。もう外はこの教会を占領しようとするそういう町の人たち、ドイツキリスト社たち、まあ、ナチスヒトラーの支持者たちがどんどんどんどんどんどんと開けろと、そういう騒然とした空気が礼拝堂の、私たちの周りは静かですよね。だけどそういうことを想像しながら礼拝守って、どんどんここ開けろ、罵声が飛んでる。そういう中で神は我が櫓、ドイツのね、神は我が櫓、その賛美歌が歌い出されて礼拝が進んでいく。でその中でこのガヤガヤガヤガヤする礼拝の中でこのグルント牧師が神の言葉はつながれていないっていうこの説教をする場面があります。ちょっと全部読むと長いので、その一節だけを牧師がこういうふうに説教する場面があります。もうヒトラーの時代が本当にこうこれから先どうなっていってしまうんだろうか、そういう状況の中でグルント牧師はこう続ける。もっともっと困難な時代になって、あなた方がもう何もかもダメになってしまったというふうに考えることがあっても、どうか皆さん神の言葉はつながれていないということを思い起こし、またそのことに固着していただきたい。もっともっと困難な時代になって、あなた方がもう何もかもダメになってしまった、もう何もかもダメだってそう思うような時になっても、神の言葉に固着してほしい、そういうふうにこの牧師は語りました。今日の聖書のテキストで言えば、どんな時にあってもイエス・キリストを思い起こしてほしい、その言葉とつながるところだなというふうに思います。どんな時にあっても神の言葉が私たちに与えられるのだ、神の言葉があるのだ、そのことに固着してほしい。花は枯れ、草は枯れ、花はしもぶが、私たちの神の言葉はとこしえに立つ、イザヤ書の朗読の中でありました。草は枯れ、花はしもぶが、私たちの言葉は、私たちの神の言葉はとこしえに立つ。イザヤが この言葉を語った時のイスラエルの状況は、まさにバビロンによってエルサレムははちゃめちゃにされていた、そういう状況の中で語られた言葉ですね。もうエルサレムの華やかな過去の栄光は過ぎ去り、もう目の前には瓦礫の山が広がっている。そういう何もかもが失われてしまっている中で、しかし預言者は神の言葉が立つんだ、とこしえに立つのだって、立つべきところはそこだって、バビロンから解放されて新しい国を立ち上げていくときに、私たちが聞くべきことはこの神の言葉以外にないって、そう預言者イザヤは語ったんです。すべてを失っているところから神の言葉はつながれていないって、神の言葉が働くんだ、そう呼びかけました。で、これは実はカンバーランド長老教会、私たちにとっても非常に共通する出来事なんですね。私たち日本中会の生まれというのは、講座教会から始まったわけですけど、でもその始まりの思いは1946年、あの戦後、日本が全てを失ってしまったような、そういう状況の中で講座教会の創始者たち、吉崎先生をお招きした長老さんたちが、この日本を立て直すには、この神の言葉に聞くしかない、そういう思いで、あの焼け野原の、南林間はそんな焼け野原じゃなかったのかもしれませんけども、この戦後の歩みを始めた、この神の言葉を聞くっていうところから始めていった、そういう、教会であります。私たちが本当にこうもっともっと困難な時代になって、何もかも失ってしまうようなことがあったとしても、この神の言葉に固着するって、これは私たちの原点として、また特に今この時忘れないで肝に銘じたいというふうに思います。どうもますます困難な時代に突入していきそうな、そのような予感を私たちは今不安とともに思っていますけども、どんな時代になったとしても神の言葉が私たちを生かし、また私たちを道を指し示す、それ以外に私たちが聞くべき言葉はないということを真剣にこう考えたいと思います。で、グルント牧師の説教はですね、その後もう一個続くんですね。神の言葉はつながれていないということを思い起こし、またそのことに固着していただきたい。神の言葉は人間の束縛を受けることもないのです。私はこういうことがないことを望みますけれども、もし私たちのうちで最後まで抵抗する者が誰一人としてなかったとしても、神の言葉は私たちに左右されることがありません。神の言葉は自らその進む道を定めて永遠に残るのです。なぜなら、それは神の言葉であるからです。私たちのうちで最後まで抵抗する者が誰一人いなかったとしても、もし私たちが最後まで神の言葉に従うことができなかったとしても、でも神の言葉自らが先立ちなお進みゆく、それは神の言葉だからであるというふうにこう語るんですね。これはとても勇気づけられるというかですね、力強い説教だなと思いますし、このリンデンコップ教会の人々はそれを本当に心に留めながらこう過ごしていったということがこう記されています。今日の聖書の箇所の11節以下でパウロが次の言葉は真実ですということで、私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きるようになる。耐え忍ぶなら、キリストと共に支配するようになる。キリストを否むなら、キリストも私たちを否まれる。私たちが誠実でなくても、キリストは常に真実であられる。キリストはご自身を否むことができないからである。そういう言葉を紹介しています。 これは旧約聖書の言葉というよりは当時歌われていた、賛美歌の一節であろうというふうに言われているんですね。でもしかしたら殉教していく者たちが口ずさんでいた賛美歌かもしれないというふうに言われています。そう考えるとなんかすごく迫ってきますよね。このここで自分がキリストを否んだら私も否まれるって、なんかそういう危機迫る、なんかこの殉教間近にした者たちの信仰がここにあったのかなと思います。でそういう中でこの13節のところから、私たちが誠実でなくてもキリストは常に真実であられる、キリストはご自身を否むことができないからである、私たちが誠実でなくともキリストは常に真実であられる、11、12のように私たちが本当にキリストと共に生きる、キリストを告白して生きる、それは本当に迫られる。だけどたとえ私たちがそのことに誠実でなかったとしても、なおキリストは約束に対して真実であられる、そうこの賛美歌が歌う一節っていうのは、また深い慰めの言葉だなっていうふうに思います。まさに神の言葉は私たちに左右されない、まっすぐこう進みゆく。じゃあそれでは私たちの信仰というのは結局はどうでもいいのかっていうことではないわけですよね。そういうことではない。そのキリストの誠実さ、その恵みを受け止めた、その受け止めたものが本当に強められるんだって今日の2章の1節に返ってくるような気がするんです。そこで私の子よ、あなたはキリストイエスにおける恵みによって強くなりなさいってパウロはテモテに言って、強くあれって。だけどこれは強くさせられるっていう、もともとのことは受け身なんですね。自分で強くなろう強くなろうじゃないんですね。そんな強さはいかに脆いかってことを、私たちはあのペテロの裏切り、弟子たちが十字架を前にして逃げ去ってしまった、そういう場面を考えるときに私たち自身の弱さをこう見せつけられるわけ。私たちは強くなんかなれないんです、私たち自身では。私たちを唯一強くするのはこのキリストの恵みだと。それは私たちがたとえ誠実であれなかったとしても、キリストは私たちに対して真実であり続けてくださる、私たちの主であり続けてくださる、今も生きて神の言葉を今日も語ってくださる、それがキリストの恵みなんだ。その恵みこそが私たちを強くしてくださる唯一のことだ。そこにすがってた時に私たちは苦しみに耐える力が与えられてくる。自分で耐えることなんかできないですよ。すぐ折れちゃう、すぐ逃げ出しちゃう、自分が一番大事だって思ってしまう。でもそのものさえも、あのペテロを愛したように私たちを愛してくださるキリストの愛が、キリストの恵みが私たちを今日立たせ、また信仰へと促してくださる。それが神の言葉の力だということだと私は思います。神の言葉はつながれていない、なぜならキリストは復活されて今も生きておられるからです。聖書の言葉を通し、またこの礼拝の言葉を通し、私たちに今日も語りかけてくださっているからです。そのことを信じて、またこの新しい1週間の歩みに使わされていきたいと願います。私たちはたとえ誠実でなくてもキリストは常に真実である、そのことを受け止めながらですね、それこそイエス・キリストの立派な兵士として、兵士っていう言葉がこれもちょっと引っかかり覚える言葉ですけども、でも神様に兵士が本当に召集されたものに対して、全勢力を費やすように、私たちも私たちを捉えて招いてくださった神様の御心にどうやって応えることができるか、本当にオリンピック選手がそのルールを守りながら全力でそれに取り組むように、私たちも神の国のそのルールにのっとって、全生涯を健やかに歩んでいくことができるか、 そしてその労苦が、農夫が最後本当に収穫を得て喜びを手にするように、私たちも全てをご存知である神がよくやった、忠実なしもべと言って義の冠を私たちに授けてくださることを信じて、私たちも今週1週間本当にますます困難になっていく時代かもしれませんけども、神の言葉信頼して、神の言葉に聞き、イエス・キリストの恵みによって強められて健やかに生きていく者たちでありたいと願います。一言になります。主なる神様、私たち一人一人は本当に弱く静止であれないような者たちであります。しかしその私たちをなおも許し、捉え、励ましてくださる主の恵みを心から感謝いたします。どうぞ私たちがその私たちを招き捉えてくださった主に喜ばれることに心を向けて、今週1週間を健やかに歩むことができますように、神の国の戦いを懸命に戦い抜くことができますように、どうか邪悪で終わりの時代のように思えるこの時に、神の言葉に思いを馳せることができますように、キリストと共に歩むことができますように力を与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。